神戸大学レディオ等身大の私たち。
この番組では神戸大学でのキャンパスライフ、受験エピソードなど学生パーソナリティが生の声をお届けしていきます。大学関係者による大学の最新情報、イベント情報もお伝えします。
皆さんこんばんは、神戸大学国際人間科学部2階の、春明です。そうですね、もう11月にもなって結構冷え込んできました。後期、大学が後期始まって1ヶ月ほど経ったんですけれど、それぞれのこの履修登録だったりも確定してきて、こうそれぞれが後期こういう学校生活になるのかなっていうのが決まってきた具合になっております。いろいろ決まってる11月、決まり始めた11月ですが、個人的な話になりますけど、その留学が決まりまして、冬にドイツに 1ヶ月間ほど留学で行かせていただくことになりまして、そしてそのつながりといいますか、今回はドイツについて少し特集を組んで、ドイツで、留学等行かれた、神戸大学人文学研究科准教授、神戸雰囲気学研究科代表の伊佐山先生から雰囲気学などについてもお話しいただきたいと思っております。
等身大の私たち。
はい、改めまして第250回放送の神戸大学レディオ等身大の私たちでございます。先ほどもお伝えしました通り、今回はゲストとして神戸大学人文学研究科准教授、神戸雰囲気学研究所の代表であります久山先生にお越しいただいてます。久山先生こんばんは。
よろしくお願いします。久山です。
ありがとうございます。そうですね、今回はドイツと学び、新しい学問領域、雰囲気学とはというテーマにいたしまして、ドイツ自体でしたり、あとはドイツ語から何でしょう、連想される第二言語、それ以外外国語の習得についてでしたり、久山先生代表を務めてらしている、神戸大学雰囲気学研究、神戸雰囲気学研究所コイアスについてもいっぱいお話しいただこうかなと思ってます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。お願いします。
そうですね、早速外国語の習得についてすごく個人的に気になってる内容にはなっちゃうんですけれど、お聞きしたいなと思ってまして、久山先生は、ドイツ文学ですね、はい、ドイツ文学の研究してらしてるとお聞きしてます。やはりこうドイツ語、まあ、学習といいます、ドイツ語を習得する必要は必ず出てきますよね。
はいはい。
そうですね、習得にあたりまして、こうなんか母国語以外の言語として久山先生きっとおそらくドイツ語を習得されたと思うんですけれど、その際の秘訣とかありますか？
そうですね、僕も、ちょっと高校の時にかじった今してるけど、基本的には大学に入ってからドイツ語はしっかり勉強したっていう感じで、はい、秘訣、まあ、やっぱりまずは大量にこう、インプットするっていうことは大事かなって思うのと、まあ、今やっぱり技術が進んだんで、そういう技術をどういうふうに使っていくのがいくかっていうのが大事かなと思ってて、まあ、もちろん身の回り学生さん、ディープルだとか、
はいはい、
チャット GPT だとか、
そしてい
ろんなツールがあると思うんですけど、まあ、そういうものをこううまく使って、インターネットを含めて、はい、うまく使って自分の、まあ、納得のいく自分の言葉で、自分の口で喋ったり、自分の目で読んだり、自分の心で感じたりっていうようなことを、大事に勉強していただくのがいいんじゃないかなって思いますね。やっぱりツールの使い方、
は
い、
そうですね、ツールを大事にして、こうインプットを大事にしつつ、こう自分の口とかでアウトプットをしていくっていうのもおそらく大事になるんですかね。
そうですね、 まあ、アウトプットはやっぱ難しいんですよ、
うん、そうですね。
なので最初やっぱりインプットが中心になると思うんですけど、はい、たくさん読んだりたくさん聞いたりっていうのは今本当にそのさっきのインターネットのことも話しましたけれど、だいぶいろんなツールで簡単に資料は手に入るようになったと思うんで、あるいは何でも、うん、例えばドイツ語聞こうと思ったら YouTube だったりだとか、
そうですね、
ドイツのラジオ局の放送がネットで手軽に聞いたりだとかってあると思うんで、うん、もうそういうものでこうたくさんたくさんこうドイツ語浴びて、
うんうん、
でそこでちょっとずつこうなんていうか音の感覚に慣れていく、あるいはその耳じゃなくて目の方が得意な人だったらたくさんこう、まあ、僕はわけわからないでもたくさん読むっていうのも大事だと思ってて、うんうんうん、しっかりしっかりちょっとずつ読むってのも大事なんですけど、はい、特に研究ではうんうん、まあ、わからないところもとにかく飛ばしてとにかく大量に読んでいくっていうこともある程度のレベルになるといいかなと思ってて、
はいはい、
そういうふうにしてこうその言葉の持ってる、まあ、リズムだとか、うん、あるいはもっとこう、まあ、ちょっと抽象的に言うと言葉の世界みたいなものにこう入るような機会が、うんうん、あれば、
はい、
あるほどいいんじゃないかなとは思います。
なるほど、確かにこの言葉の世界に飛び込むっていうのはすごく何でしょう、僭越な表現になりますけど的確な表現だなとすごく思ってまして、それこそこう英語とかもなんかこう今喋れてるなっていう雰囲気、なんかこう気持ちになったりするときになんか その世界に行けてるというか、こう口が自然と動くみたいな、そういったこともあると思います。そのうまくこう飛び込んだ先でこう慣れていくみたいな感じがすごく大事なんかなって今お話をお聞きして思いました。
あとはまあ間違えてもいいっていうことじゃないですかね、
うんうん、本当そう思います。
特にアウトプットの場合はね、
はい、
間違えるのがまあ当たり前だと思って、間違えるのを怖がっていると結局ずっと飛び出せないんで、
そうですね、
まあ、うん、かろうじて伝わるっていうそれだけで全然構わないと僕は最初は思うんで、うんうん、間違えを過度に恐れずに、うん、やっていくのが大事かなと思います。
はい、やっぱ結構その何でしょう、母国語以外の発音なんで言語を学ぶ上で結構当たりがちな壁っていうのが発音かなと思うんですけれど、久山先生はどうでしたか、発音、もうドイツ語に限らず英語とかでも、例えばドイツ語だったら R がちょっと舌で出す R ではなくてね、なんかシュライベンだったらどうなんでしょう、合ってるか分からないシュハイベンみたいな、
いやね、
ねなるんですけれど、こういったものはやっぱりもう何度も聞いて何度も発話してみてっていったところに帰結するんですかね。
そうですね、やっぱり自分の母国語で使ってない筋肉を動かすっていうところは出てくると思うので、うんうん、例えばエフだったら、うん、最初は水、僕最初ドイツ語習った時は、うん、水を入れないでうがいをするっていうふうに教わって、
ほう、なるほど、
そんなこと日常生活でやらないですけどガーってこの舌を震わせる、
うんうんうん、
その、まあ、要するに普段やってないやったことのない運動を、まあ、この自分の体にさせるっていう、
うん
う
ん、
まあ、そのトレーニングはやっぱり必要かなとは思います。まあ、でもそういうのもなんか楽しんで、こういう運動を自分の口できたんだって思いながらやったらいいかなと思いますし、
うんうん、
あとはまあ、あんまりその正当な発音ってこだわりすぎなくても多分よくって、
うんうんうん、
特にその例えばですけどドイツ語の F だったらイタリア系の人なんか イタリアにもドイツ語喋るところって実はあるんですよ。
あ、お聞きしてます。
北部にね、はい、
うん、
例えばまあ、そういうイタリアと近いところだったら巻き舌になったりもするんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、それでも通じるは通じるの で、特にドイツ語は方言がすごく強くって、
うん、
一応その標準ドイツ語ってありますけど、
そうです、
ね、いろんなバラエティがある、でそのいろんなバラエティを、うんうん、まあ、むしろ尊重するっていう、
うん、
形で展開してきた言語なので、
は
あ、まあ、こうでなければならないで、これは自分はできないっていう風になっちゃうんじゃなくて、まあ、ちょっとずつ
うん、
できるように、でできなかったら他の方法も試してっていう形でいいんじゃないかなとは思います。
なるほど、はい、ありがとうございます。そうですね、本当にそうだな。ドイツ語も結構その周りの国とはいえ その3カ国4カ国ぐらいで公用語で制定されてますし、ある程度こうやっぱ変化が起きて、その同じ言語の中で大きな変化が起きるっていうのはあまりこう日本語話者からしたらあまり経験がないようなことだと思うので、なかなかその変な発音したらちょっと どう受け取られるんだろうと思いがちではあるんですけれど、そういったこう何でしょう、需要といいますか寛容性といいますか、もうすごいありがたいですね。そう改めて聞けて嬉しいです。
僕結構方言好きなんですよね、
はい、
なんで分かんないけど、あのスイスのドイツ語って本当に分かんなかったりするし、
はいはいはい、
あとオーストリアのドイツ語はオーストリアのドイツ語で全然ボキャブラリーが違ったりもするし、
うんうんうん、
逆にそのオランダ語だったらドイツ語じゃなくてオランダ語って呼ばれるけど、
うん、
聞いてたらちょっと分かったりだとか、
はい、
あの結構やっぱグラデーションなんですよね、
うんうんうん、
でそのな、まあ、日本でもやっぱりあの例えばその琉球沖縄のあの言葉だとか、
うちの大和口とかあります、ね、ま
あ、あるいはその東北の言葉だとかって、はい、あの標準語とは違いますけど、
そうですね、
その標準語と違うっていうそのグラデーションをあのもっと楽しめるような形であの言語学習っていうのも、
うん、
あのまあ、もちろん大学では標準ドイツ語ってまずはそこを押さえとこうってならんですけど、
そうですね、
あの実際はその何かバシッと決まったものがどこでも一様に話されているっていうんじゃなくって、あのグラデーションでいろんな人がいろんな発話をして、でもそれであのみんなコミュニケーション取ってるっていうところも大事かなと、はい、思います。
いや、ありがとうございます。なんか今すごくほっとしましたよかった。そうですね、あの久山先生、先ほどから久山先生 そのドイツ語習得についてお聞きしてるんですけれど、久山先生はドイツに留学等はされた経験ございますか？
あ、そうですね、長期の留学は2回私はしていて、はい、1回目が大学の学部の4回生の夏から僕あの 5年、はい、5年学部やったんですけど、
はい、
5回生の夏までの1年と、
うん、
もう一つは、博士号を取りに、博士後期課程で、まあ、ドイツには2年ちょっとですねいて、その後も日本であの日本に帰った後も行ったり来たりはしてたんですけど、大きな留学は2回ですね、は
あ、なるほど。ちなみになんか目的でしたり、これを学びたくてドイツ行ったんだみたいな理由とかありましたら聞いてもいいですか？
最初の留学の方は本当に学部生だったので、は
い、うん、
あのまあ、そこでアカデミックな今やってるような仕事をするか、それともあのそうじゃなくてこれ留学行ってピンとこなかったら農業をしようと思ってて、
ああ農業なるほど、
あの当時はね、
うん、
なんであのピンとこなかったら農業しようと思って、でもピンときたらこれやってみようって思えたらあのアカデミックな進路にしようって言って、まあ、あの4回生の途中から行ったっていうのが一つですね、はい、でまあそこで、まあ、ドイツ語と、もともとそこでは僕は宗教学を
うんうん、
勉強してて、宗教学、を、まあ、あのやっぱり学部なんでかじるぐらいしかできなかったですけど、あのやって帰ってきたっていう感じで、それででも、まあ、ピンときたんで、
はい、
大学院に入って、で今こういう職業に就いてるっていう感じです。で、まあ、2回目の方は本当にその、うん、その職業に就くためのある種のなんていうか、あの通過儀礼じゃないですけど、
はい、
あの博士号を取りに行ったので、
うんうん、
あの博士号、博士論文書くっていう目的、はっきりした目的があって、
うんうん、
でまあそのためにあのこの先生に就きたいって言って行ったっていう感じですね、
はい、いや素敵ですね。やっぱりこう何かこう大きな目的を持ってこう 学びたい先生のもとで学べるってすごく幸せですよね。
いやそれ本当に、うん、僕は本当に その意味で本当にあの感謝していて、
うん、
あのさっきあの雰囲気学についてもちょっと、
はい、
あの言及していただきましたけど、その雰囲気学の元になるようなあの哲学を展開なさったデルノト・ベメ先生っていう方がいらっしゃって、はい、その、まあ、ベメ先生のところで勉強したかったんですよね。でもあの退職なさってたんですけど、そのドイツの大学ってちょっと特殊で、その退職なさった後も学生の受け入れはできるんですよね、
うん、そうなんですね、素敵。
なのであの めいめい先生のところで、あのただもう大学に研究してなかったんで、
うん、
あの留学させていただいて、あの、まあ、手続きとかは大学でやりますけど、ほとんど大学には行かずに図書館とベメ先生のご自宅と、自分の家をこう、三角形をこう、
あの、うんうんうん、
回るような感じで2年間過ごしましたね。
へえ、いや本当にすごい、なんて言うんでしょう、至福な、なんでしょう、至福なひとときと言いますか、難しいですか。
それは本当に、うん、あのいろんな方に感謝しています。
結構僕もなんか今研究室とかどの先生の研究室に伺おうかなみたいなことをいっぱい考えるんですけど、やっぱこれだみたいな、この先生のもとで学びたいみたいな先生が、まあ、結構 2,3 人ぐらいいらっしゃるんですけど、行けたらすごく嬉しいだろうなっていうのはすごく感じてます。頑張ります、頑張ります、はい、学べる、はい、学びたい先生のもとで学ぶためにもう勉強を頑張らないとなって今ちょっと思いました、
はい、
頑張ります、
うまくいきますように。
ありがとうございます、はい、ちなみに久山先生はその留学行かれた際はどちらの地方行かれたんですか。
あ、1回目の留学はハイデルベルクっていう町で、はい、あそこは大学 の, あの僕がいた大学の、交換留学 の, あのプログラムがあったので、まあ、そこに行ったっていう形で、うん、そこはそこであの学生町ですごく雰囲気があっていいところなんですけど、うん、2回目はたまたまですけれど、その近くのダルムシュタットっていう、
はい、
あの町に行きました。そこはもう本当にそのベメ先生がいらっしゃったから行ったっていう形ですね、うん、
どちらも西側、東西南北やと
西です、西ですか、ね、西です、西です。
なるほど、
はい、あのそんなに寒くないとこです、
うん、フランスとかは近いですか。
まあ比較的近いですね、
うん、
あの実際ちょっと遠足でフランスの方行ったりもしました。
あ
のフランスとドイツの国境地帯、あのアルザスロレンヌ地方って
ありますね、
まあ、今フランスなんですけど、うん、まあ、あの歴史的にドイツになったりフランスになったりっていうところで、あのゲーテが、僕専門でゲーテの研究もしてるんですけど、はいはい、ゲーテがその若い時にストラスブルクっていう、
はい、
あの町に留学したんですね。でそこでそれがちょっと、まあ、アルザスロレンヌ地方の中心都市で、でそこに遊びに行ったりとかしましたね、はい、
そうです。やっぱこうドイツ大きいながらもいろいろ交通機関が発達してたり、 EU のその強さっていうのも、つながりの強さっていうのもあって、そのいろいろ行けるの、行けるのいいですよね。友達がそうそう、なんか今年の夏か去年の夏ぐらいにそのトリーヤ、
はいはいはい、
トレイヤっていうんですかね、
はい、
に行ってて、そのし夜その夜行バスでフランスまで行ったって話を聞いて、ああそんなことできるんだ、すごい羨ましいな。
トリアは特にあの、うん、ルクセンブルクの本当の、まあ、隣町って言ってもいいぐらい近いん で, でそこ、まあ、抜けてフランスに行くこともできますし、うん、まあ、要するにそのドイツの端っこの町なので、
うん、ああそうなんですね。
あのでまあポルタニグラっていうね大きな門があって、うん、そのローマ時代の遺跡なんですよ、うん、なのでまあドイツの中でも特にそのあのローマ圏、フランス圏 と、まあ、結びつきが強いところですね、
はい、
でもまあ、あのどこでもやっぱり EU の中はもうパスポートなしでいろいろ行き来できるん で、ね、あのまあ、あのぜひよかったら他の国を、ね、いろいろ見て、
う
ん、行って、ね、あの見てこられるといいかなと
調べて、
はい、
結構なんか、うん、あの ICA のなんか、
はいはい、
ここからここ何ユーロで行けるんだろうみたいなのを調べてますね。ああ留学の時行けたらいいなと思ってて、
ただね、あの最近は結構あのドイツ鉄道は遅れるんで、
ドイチェバーン、
ドイチェバーン遅れるん で、
そ、 うです、ね、
あのそこはちょっと、
うん、
あの余裕を
余裕を持った予定を、
これ乗り換えできるからここまで行けるって思ってても乗り換えできないことよくあるんで、
そうですよ、乗り換え難しいですよ、そうなると。
あ、そうです、あの普通に何時間単位で遅れるので
そうなんですね、
はい、それだけ気をつけてください。
ありがとうございます、いいこと聞きました、ありがとうございます。そうですね、先ほど、久山先生からちょっと雰囲気学だったりゲーテについてのお話もしていただいたんですけど、次は雰囲気学についても結構お聞きしたいなと思ってまして、そうですね、神戸雰囲気学研究所コイアスでございます、
はい、
の所長を務め、代表を務めていらしてます。いろいろ今回雰囲気についても聞きたいなと思ってまして、何でしょう、まあ、ざっくり雰囲気学はどれぐらいの規模のメンバーの方がいらっしゃるんですか。
研究所は今20名ちょっとですけれど、
はい、
あと、まあ、あのフェロー制度っていうのを今年の4月から始めてて、
うんうん、
それであの世界各国からあのいろんな若手の研究者の方にフェローとして来ていただいてます、うんうん、あと、まあ、あのネットワーク自体は結構あのいろんな国の、関連研究機関とあの提携したりして広げているので、
はい、
まあ、そういう意味ではあのそうですね、関わってくださってる方の人数は結構多くなりました、うん、はい、
なるほど。その雰囲気学研究所の雰囲気学なんですけど、あまりこう聞かないような表現だなと思うんですけど、何かこう新しい学問形態とかだったりするんですか？
そうですね、これはもう本当に私が個人的に面白いと思って、うん、あの大学院の頃からやってきたあのテーマなんですけど、あの雰囲気学研究所っていうあのところ自体はあの、まあ、2つキーワード、はい、最初からあの考えてて、文化横断と分野横断、うん、文化と分野 を、はい、
文化と分野
を横断するっていうことで、あの、まあ、雰囲気って言ってもいろんな文化でいろんな現れ方をする、
うん、
でいろんな言語でいろんな表現のされ方をする、あるいはいろんな、まあ、表現のされ方をする、でそれだけじゃなくてもう一つ分野でもあのいろんな分野で雰囲気っていうのをそれぞれ、
うん、
まあ、あのそれぞれの方法論で切り取ってる、
うん、はい、
でその、まあ、2つのところをこう出会わせるようなところとして、
うん、
あの研究所はあの立ち上げたっていう経緯があるんです。
なので、なるほど、
あの何かその最初に新しい学問の方法論とか、
うん、
あのまあ、こういう定義があるっていう形で始めたっていうよりかは、あのいろんな人がいろんな形で雰囲気っていうのをそれぞれ大事に思ってて、
うん、はい、
でそれぞれの仕方であの把握して表現してるけど、それをじゃあこう付き合わせたらどうなるだろうっていう、まあ、その、ま
あ、
出会いの
場、あー、なるほど、
プラットフォームとして考えてるっていう感じですね、
うん、なるほど。その他の人、その複数人が考える自分なりの雰囲気をこうそれぞれがその雰囲気について研究するんじゃなくて、こう合わせていくというか。
そうですね、
はい、
でまあ、別にそれがなんか統一した一つのものにならなくても別によくって、
うん、もちろんです、
はい、
そうですね、
あのただそのやっぱりこう出会いがあることによってお互いあの学べるところはあると思うので、
うんうん、
まあ、その ある種の化学反応みたいなのがあの起こる場所になればいいかなとは思ってます。
素敵ですね。結構個人的にはその今回収録までにこう雰囲気学の雰囲気って、そもそも雰囲気っていろいろのいろいろな範囲あるよなってのをずっと考えてて、それこそ何でしょう、個人のあの人から感じる雰囲気っていうのもありますし、今こう私たちが喋ってる空間の雰囲気っていうのもありますし、こうお外を見たなんかこう科学的な雰囲気っていうものもありますし、もっと広げてこう政府だったり国家だったりその国の中の雰囲気ってのもあると思います。どれなんだろうなーって思ってたんですけど、その24名の方、20名の先生たちがその自分の雰囲気をこう変わってくっていうのは、なんか決まった範囲があるってわけではないんですね。
そうですね。なので、あ、もう今おっしゃっていただいた通り本当にいろいろあるんですけど、うん、まあ、それぞれを別にあの何かをこう別に排除するってことじゃなくて、うん、あのそれぞれをそれぞれにあの、まあ、尊重して、うん、あの対話の場にあの乗せていただくっていう形で考えてますし、
うん、
実際その例えばその範囲で言ってもいろいろレイヤー状になってるって僕は思ってるんですよね、はい、
あ、なるほど。
なので例えば神戸っていう町には多分神戸の雰囲気っていうのがあって、うん、でそのうちその中で、まあ、灘区の雰囲気があって
ありますね、
神戸大学の雰囲気があって、うん、で神戸大学の中でもこの場所の雰囲気があって、この場所の雰囲気もでも刻一刻と変化していって、5分前の雰囲気と今の雰囲気と違ってみたいな形で、うん、こう大きな枠組みからどんどんこうレイヤー状になってて、
はい、
まあ、それぞれが多分相互作用してるって考えた方がいいと思うんです。だからどこか一個切り取ってこれだけ見るって言っても多分それはそこでなんていうか不十分にしかならなくて、
なるほど。
なのであの、まあ、難しいんですけど、あのできるだけこの、まあ、全体を、うん、あの見るような仕方で、
はい、
あの考えていく。で、まあ、その考えていくときに具体的にやっぱり何か材料がないとダメなんで、
そうですね、
アート作品とか、まあ、僕の場合だったら文学作品だとか、
はい、
他の方だったらあの哲学理論だとか、
うんうん、
歴史資料だとか、そういうものを通じてあのそういう、雰囲気っていう観点で、
はい、
それぞれの資料をあの考察したらどういうことが出てくるだろうかっていうので、ゆっくりですけれど、
うんうん、
あの研究を一緒に進めているって感じですね。
あ、いいですね。素敵だ。なんかこう結構議論の場としてもすごく活躍してくれるんですかね、コイアスっていう場は。
そうですね、基本やっぱりそのだからあの世界さあのせさ先ほどのフェローの話もしましたけど、うん、世界中で雰囲気大事だと思っている人は、数少ないなりに結構実はいて、
うんうんうんうん、
でその人たちがこう理論を交わせる場所っていうのが今までそんなになかったので、
はい、
あのその場所としてプラットフォームとしてあの考えるっていうのが一番ですね。でそこから何か新しい方法論とかが出てきたらそれはそれで嬉しいですけど、
うんうん、
あのそれには多分時間がかかると思いますし、はい、あの時間をかけて
ゆっくり
いきたいなっていうふうに、はい、
思います。なるほど、ありがとうございます。結構そのホイアスの活動、ホイアス確かインスタグラムお持ちですよね。で個人的にもフォローさせていただいてるんですけれど、その活動結構その多くのイベントを開催しているふうにお見受けしたんですけれど、何しこう過去は どういったイベントを開催されてらしたんですかね。
あ、そうですね、例えば、サウンドスケープ、サウンドアーティストの方をお呼びして、神戸の音風景を、一緒にこう集音するような、
ほう、集音、
はい、
うん、
やっぱりその音っていうのもあの一つの雰囲気の要素なの で、ね、例えば北野の音、うん、あるいはポートアイランドの音みたいな感じで集音するっていうイベントだとか、あとはもちろん学問的な議論をするようなシンポジウムもいくつか開催をしていて、うんうん、特にその国際的な、さっき の文化横断の話とかありますけど、国際的な広がりっていうのをやっぱり大事にしたいと思っているので、ついこの前で言うと9月の末に台湾の方を中心に東アジア、いろんな国からあのゲストを招きして、東アジアにおける雰囲気学の可能性っていうことであのシンポジウムを開催しました。
なるほど。
さっきあの僕が留学した先のベメ先生の話ちょっとしたんですけど、
うんうん、
雰囲気の哲学的な概念というのは、ドイツから来てるんですよね。ただその東アジアには東アジアでやっぱりあの広く雰囲気っていうものに含まれる独自の、捉え方があったんじゃないかと僕は思ってて、例えばそこでこの前のシンポジウムであの取り上げたのは木っていう概念ですね。
ああ、なるほど。あの木で雰囲気の木。
そうです、
はい。
木木っていうとなんか怪しい、今のアカデミズムで怪しく聞こえるかもしれないですけどでもやっぱりその歴史的にその木っていうものをあの使う、木っていう言葉あるいはイメージを使ってその雰囲気的なもの、をあの捉えてきたっていうことはあるんですよね。それは中国でもそうだし日本でもそうで、じゃあその例えば心と木がどういう関係にあるのか、
はいはい、
木っていうものを現代的に考えるとどうなるのかとか、やっぱりあの結構いろいろ考えることあるし、あの雰囲気学で、一つあのずっと議論されている問題に主観と客観の問題があるんですけど、
はい、
あるいはその主体と客体の問題があるんですけど、木って中に気持ちあるけど外にも雰囲気あって、木ってどこにあるって言ったらどっちにもあるじゃないですか。
ありますね。
でそういう形でその人間の内外を、貫くものとして東アジアの人は考えてて、
はい、
でそういう考え方は人間の内外をこう分けるような、ヨーロッパの学問体系には馴染まないですけど、もしかしたらあの人間の捉え方としてもう一回見直されてもいいんじゃないかっていうのはやっぱあるんですよね。
そういった議論をこの前回のシンポジウムでされてたん
ですよ。そうですね、はい、
なるほど。結構いろんな活動をされて、詳しく今回お聞きできて嬉しく思います。またこうインスタグラムとかでもぜひその告知でしたりしていただけたらと思いますので、
はい、そうですね、
はい、聞いている皆さんも要チェックという感じでございます。
お願いします、
はい、ありがとうございます。本日は、神戸大学人文学研究科准教授、神戸雰囲気学研究 研究所コイアスの代表の久山先生にお越しいただきました。ありがとうございます。